相原茂の中国語歓談、
相原老师的汉语闲谈。老师晚上好。
晚上好。
今天是说成语吗？
今日はね、成語というわけでもないけど、まあ成語というと四字成語思い出すけれどね、
对
中国人大好きでしょう。
对
もう大体こういう時にはこういうことを言うってこう決まってるじゃないですか。
比如说呢、
例えばあれ俺の財布なくなっちゃったと、例えばここにあったのに、なんていう時には
あ不翼而飞、
そう翼がないのにどっかへ飛んでっちゃったというしね、あるいは先生が入ってきたら教室が急にシーン、
鸦雀无声
というでしょ、あるいは例えば蛇を描いて、足を描いたら
画蛇添足、
いろんな四字成語を中国の人は大好きでさ、すぐ使うけども、今日はね、そういうんじゃなくて、まずいろんな四字熟語あるわけでしょ。例えばほら、半なんとか半なんとか、
半信半疑、
そう半分信じて半分疑ってる、半信半疑みたいな、半何何半、あるいはどん何何し何何、
東張
希望、希望とかね、東看看西看看とか、まあいろいろありますけど、キョロキョロするとかね、そういうのもある。で、それでもなくて、つまりなんていうかな、僕はね、四字熟語、これも当然みんな使う、四字成語当然使う、今やったようなこうスタイルのもよく使う、でもそうじゃなくてさ、もっと単純な、もっとごくごく普通のやつも使うと思うのね。例えば中国人が、子供がほら学校で掃除して、掃除当番で掃除して、掃除終わりました、バンジャン、
完成任務、
完成任務、そうそう完成任務こんな風に言うんだよね。
对
任務完了、四字でしょ。
对
でこれは熟語でも四字熟語でもないし、四字成語でもないけども、なんか好きで使うよね。
对
こういうの多いじゃないですか。
对比如说确实如此、
確かにその通りとかね、あるいは心理難过
なん
か心が辛い、
心難过は言わなくて、心理難
过、そうそう心理難过ってどうしても言いたいよね、あと
比如说保持联系、
連絡を取りましょう、保持联系、あるいは
恢复健康、
健康に戻りますようにっても言いますよね。
对、
あるいは天气闷热、
对天气闷热、
ね、天気がいいとかですね。
そうですね。
あるいは工作紧张、仕事が忙しい、おばあば工作紧张、なんとなくこれもやっぱ四字、みんな四字になってるから言いやすいわけだよね。
はい、
でこういうのってもう少しこう日本人も意識して、四字で言えることは四字で言う、そうすると、なんかっこいいって言うと変だけど、まあちょっとピリッとこうね、引き締まる、そんなところはありますよね。
ありますね。
ね、これからだから収集に、こういった四字の言葉10個言ってもらいますから一つ一つちょっと皆さん聞いてですね、どういう意味か考えてください、
はい、
その後解説しますね。
はい、はい、まず生日快乐
これは簡単でいいよね誕生日おめでとう。
对、然后是大小合适、
大小は大きい小さいですから、大きさが合适、合ってるぴったりね、サイズぴったり、大きさぴったり。
はい、で比如说遵守规则、
これもよく使いますよね、遵守っていうのは守る、规則は規則ですから、規則を遵守する。
对、还比如说开学典礼、
典礼はなんかそういうね、お祝いとか式典ですね、開学ですから、開学、学校が始まるその式典、
これいっぱいありますね、
これいっぱいあります。例えば
毕业典礼、
卒業式だね、
入学典礼
が入学式ですね。みんな入学式というふうに、日本だったらほら3文字だけれども、中国はやっぱり4文字にするよね。
对对对。还比如说反复练习。
反复练习。これはわかるね。
还比如说文化水平。
文化水平と書きますけれども、まあ教養のレベル、教養レベルとか。
按时上课。
按时は時間通りに上课、授業をする。
はい。はい。再比如说、时装表演。
时装表演、これはファッションショーか。
对、ね、ファッションショー。再比如说、拜访老师。
これもよく使うよね。先生を拜访、お尋ねする。
最後。参加高考。
高考は大学入試。大学入試を受けるに参加するということですね。
そうです。
まあ何でもない、今言ってもらったのはもう何でもない四字の熟語ですけれども、こういうのを結構こう中国の人は当たり前のようにね、本当にごく普通に使うわけですよね。
そうですね。やっぱり翻訳するときもこういう四字の言葉を使うと、なんか文章的にはかっこいいというか、
かっこいいし安定するし、なんかこう格調が高く、まあこのぐらいで格調が高くなるのは変だけど、ね、
そのレベルが高いイメージありますね。
そうですよね。特に私たち外国人が使うと、やっぱキリッキリッとした感じがある、
ね、
だから皆さんもね、ぜひこれから小説を読んだりなんかするときに、あこれ四字だ、あこれ四字だっていう、そういう気をつけて、ね、身につけてほしいと思いますね。
加油加油。はい、谢谢老师。
はい、どうも。
シュシュはテックを知っていますよね。
もちろんですよ。中国語コミュニケーション能力検定でしょ。
そう、テックは英語のトイックと同じく級別ではなく1000点満点でスコアを出している検定なんです。
スコア制ということは、受験生はみんな同じ試験問題を解くということですね。
そうそう、初級の人も上級の人も同じ問題を解く。だからスコアで能力が比較できるんですね。
じゃあ初級の人には難しくないですか？
いや、基本的にはコミュニケーション能力を測るから、よく耳にし、よく目にし、よく口にする中国語の素材から出されるから大丈夫ですよ。
じゃあ、長文受けたことありますか？
いや、それはちょっとまだ。
ぜひ次回の試験をチャレンジしてください。
はい、頑張ります。
中国語 Q&A のコーナーです。先生、最近この質問を来たんですけど、リスナーから。爱吃不吃。
これもやっぱり四字じゃないですか。
对、ね、什么意思？
これ難しいよね。
对啊。
私もね、一時分かんなかった。正直言って。
爱吃不吃。
爱吃不吃。
これ結構ね、この言葉を言うと、場面のそういうシーンが出てくるんですよ。
そういうシーンがパッと頭に浮かぶということね。
比如说奥さんがいっぱい心込めて料理を作って、でテーブルに出して、でそれを食べずにずっと携帯をいじって、
旦那さんが、
そういう時に爱吃不吃、
ちょっと怒ってるわけね。
对、そういう時に爱吃不吃で使う。
そうすると、爱吃、あなたはこれを食べるのが好きなのか、それとも、プーチー食べたくないのか、どっちなの、はっきりしてよって感じ。
对。你爱吃不吃。
なんか
どっちでもいいですよ。もう
どっちでもいいけれども。
对对对。
何ほったらかしてんの、何それ、その態度は。
对对对。
って感じ。だからよ、怒ってるわけね。要するに機嫌悪いわけね、奥さんはね。
で、そういう言葉はいっぱいあるんですよ。
その入れ替えが効くわけですか、動詞のところに。
比如说、爱买不买。 これも例えばお客さんが店に入ってて、まあ、すごいお気に入りのコードが見つけて、ただその店員さんにこのコードはここちょっとシワがあります、ここはちょっと汚れがあります、ここはちょっとなんか形があまり良くないとか、そういうい
ろいろケチをつけるわけね、その商品に。
で
そして
店員さんは、你愛买不买
っていうわけ。
不买给你了。
買うの？買わないの？
对。
どっちなの一体？はっきりしなさいよみたいな。
对对。爱买不买，不买拉倒。不买就算了。
買わないんだったらば、なぐじゃぐじゃ文句言わないでよ。
もういいですよ。もうあんたに売らないです。
中国の店員さんすごい強い。日本じゃ絶対ありえないね、それその応対は。
ありえない。
少し分かってきましたね。もうちょっと。
まあ、比如说、愛走不走、子供に対して。
子供に対してね。
どっか行くわけ。
もう帰ろうというわけね。
そうで帰って、でも子供ちゃんは、どうしてもこのおもちゃが欲しいんですよ。でそこでずっと立てて行かないですね。でも帰りますよって言って帰らない雰囲気出してるんですね。そういう時に你愛走不走我们都走啦。
なるほど、走ですからね、この場を立ち去る、この座を離れると、それをしないでいる子に対して、一体もう帰るの帰らないの、帰らないならほったらかしてお母さんはもう行くからね、みたいな雰囲気ね。
そうです。 あと愛穿不穿、
今度は穿だから服を着るわけね。
そう、それも、まあ、今日土日のお出かけですけれども、土曜日の、外に遊びに来ますと。で子供もおしゃれにしたい、でこれも嫌だあれも嫌だという時に、でお母さんはすごい怒ってて、你愛穿不穿。
なるほど、
そういう時に使いますね。
一体全体どの服を着れば気が済むのか、ということで早く態度を決めなさい。
で
怒ってお母さんが機嫌悪くして怒るわけ。と要するに一体みんな怒ってるわけですけども、どうもその態度がはっきりこう決めかねなくて、
そうです
ね、美味しいもの作ったのに食べようともしなかったり、ね、コートを買うのか買わないのか分かんないでケチをつけたり、
なんかそういう時に使い、
家へ帰るのか帰らないのか分かんなくて、そういう時にお母さんが頭に来て、どっちなの一体、早くしなさいみたいな。
そうですね、なんか急女性がよく使うイメージがあります。
構造としてはだから愛チュアンなのか、それとも
不チ
ュアンなのか、どっちなんですかということなのかな。ちょっとこの構造というかね、この意味合いっていうのは他の四軸と違う、気をつけなきゃいけないですね。確かにね、
不満な気持ちが入ってますね。
よくわかりました。ありがとうございました。
いいえ、谢谢。